第5夜、こんな夢を見た。何でもよっぽど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして運悪く負けたために、生け捕りになって敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人はみんな背が高かった。そうしてみんな黒いひげを生やしていた。皮の帯を締めて、それ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤鶴の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ磨きもかけてない。極めて素朴なものであった。敵の大将は弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、逆亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから、腰をかけるわけにいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは、わらを少し編み残して房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬというと屈服しないということになる。自分は一言、死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それ、風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し上げた。待てという合図である。大将は、太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は、死ぬ前に、一目思う女に会いたいと言った。大将は、夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ、自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたまま、かがり火を眺めている。自分は大きなわら靴を組み合わせたまま、草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々、かがり火が崩れる音がする。崩れるたびに、うろたえたように、炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で、大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て、新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると、火がパチパチとなる。暗闇を弾き返すような、勇ましい音であった。この時女は、裏の奈良の木につないである、白い馬を引き出した。たてがみを三度撫でて、高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると、馬は一散に駆け出した。誰かがかがり火を継ぎ足したので、遠くの空が薄明るく見える。馬は この明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。花から火の柱のような息を2本出して飛んでくる。それでも女は細い足でしきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が宙で鳴るほど速く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだ、かがりのあるところまで来られない。すると、真っ暗な道の旗で、たちまち、コケコッコーという鳥の声がした。女は身を空ざまに、両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足のひづめを固い岩の上に端と刻み込んだ。コケコッコーと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡はいまだに岩の上に残っている。鳥の鳴く真似をした者は天の尺である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の尺は自分の仇である。